This past summer, my wife and I...
今年の夏、娘夫婦がステーク主催の開拓者の旅の活動に参加する間、妻と私は孫息子2人を預かりました。娘は息子たちが家を離れている間もちゃんとピアノを練習してほしいと考えていました。祖父母の家で数日過ごす間に練習することを忘れてしまうことを知っていたのです。ある午後、私は13歳の孫息子アンドリューのそばに座り、彼が弾くのを聞くことにしました。この子はとても活発で、外で遊ぶのが大好きです。放っておけばいつまでも借りや魚釣りをしていることでしょう。ピアノを練習する彼の様子から、近くの川へ行って釣りをしたいと思っていることが分かりました。私が耳を傾けていると、アンドリューは聞き覚えのある曲の和音を力いっぱい弾きましたが、どの音も同じ強さと拍子で弾いたために旋律の区別がつきませんでした。私は彼と一緒にピアノの椅子に座り、旋律を奏でる音は強めに弾き、伴奏の音は少し控えめに弾くことの大切さを説明しました。ピアノは精巧な装置であるだけでなく、自分の思いや感情を伝えるための素晴らしいコミュニケーションの道具であることについて話しました。人が話すときに言葉から言葉へスラスラ移るのと同じように、音が移っていくにつれて旋律も流れるべきなのです。彼が繰り返しさらう間、私たちは一緒に笑いました。乱雑な音の塊の中から聞き覚えのある旋律が目立ってくるにつれ、彼もエクボのある笑顔になっていきました。そしてついに、神の子です、私やあなたというメッセージがはっきりと聞こえました。私はアンドリューにメッセージの違いを感じたかどうか尋ねました。彼は、うん、おじいちゃん、感じることができたよと答えました。使徒パウロはコミュニケーションを楽器に例えて、コリント人に次のように書き送りました。また笛や盾ごとのような楽器でも、もしその音に変化がなければ、何を吹いているのか弾いているのか、どうして知ることができようか。またもしトランペット、ラッパがはっきりした音を出さないなら、誰が戦闘の準備をするだろうか。福音のメッセージを明快に、そして心から伝えることのできるキリストの弟子が、現代ほど世の中で必要な時代があるでしょうか。私たちには明快に鳴り響くラッパの音が必要です。言うまでもなく、最良の模範はキリストでした。主は正しいことを守るための勇気をいつも示されました。そして昔も今も変わらない声で、神と同胞を愛することを思い起こし、神の戒めを守り、世の光となるよう私たちに進めておられます。主は御父がお与えになったご自身の使命を否定されても、ご自身の時代の権力者や統治者に立ち向かって語ることを恐れられませんでした。主の言葉は人を困惑させるのではなく、彼らの心を揺り動かすことを意図していました。主のあらゆる言動によって、主が明確に御父の御心をご存知だったことがわかります。私は五旬節の日に世の人々の前に立ち、勇気を持ってはっきりと語ったペテロの模範も大好きです。その日、人々は様々な国から集まり、初期の生徒たちが他国の言葉で語っているのを見て酒に酔っていると思い、彼らを批判しました。ペテロは御霊に促されて、教会と会員たちを擁護するために立ち上がり、次のように明かししました。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。そしてキリストに関する予言が書かれた聖文を引用して、率直な証しを述べました。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとしてお立てになったのである。多くの人はペテロの言葉を聞いて御霊を感じ、初期の教会に3000人が加わりました。この力強い例から、世の中が真逆の方向に向かっているように見えるときに進んで証しする一人の男性か女性によって、世が影響を受けることが分かります。私たちが教会員として立ち上がり、神の教義と教会について力強く証しする決意をすると、私たちの中である変化が起きます。 私たちは主の面影を受けます。主の御霊に近づきます。すると主は私たちに先立って行き、私たちの右により左におられます。主の御霊は私たちの心の中にあります。また天使たちは私たちの周囲にいて私たちを支えるでしょう。キリストの真の弟子は今の世の中の考え方にそぐわない時でも教義について言い訳をしようとしません。パウロも大胆に証しした勇敢な弟子であり、私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いを得させる神の力であると宣言しました。真の弟子はそうすることがたやすくない時にも主を代表して語ります。真の弟子は人に取り入るのではなく、人々の心に霊感を与えたいと望むのです。多くの場合、キリストを擁護することは都合の良いことでも楽なことでもありません。パウロがアグリッパ王の前に呼ばれ、自身の門扉開きをし自分のことを話すように求められた時もそのような状況だったはずです。パウロは迷うことなく自分の信じていることをあまりにも力強く宣言したので、王は圧倒されてもう少しでクリスチャンとなるように説得させられるところだったと言いました。パウロは自分の言葉を人々に完全に理解してほしいと願っていると答えました。自分の望みは自分の言葉を聞く人々がクリスチャンになりそうになるのではなく、すっかりキリストの弟子になることであるとアグリッパ王に語りました。明快に語る人々がこれを達成できるのです。長年の間、私はモルモン書に書かれているリーハイの弓について研究してきましたが、大きく広々とした建物は最も反抗的な人々だけがいる場所だと考えていました。その建物は人々でいっぱいで、彼らは神の御言葉を表す鉄の棒につかまり、神の愛を表す命の木に向かって歩く忠実な人々をあざけり指さしました。ある人々はあざけり笑う人々の圧力に耐えられず道を逸れてしまいました。別の人々は建物に入って人々に加わることにしました。彼らは世の人々の批判やメッセージに立ち向かって大きく語る勇気がなかったのでしょうか。現代社会が神から離れていく姿を見て、私はこの建物がますます大きくなっているように感じます。多くの人々はその一部に取り込まれているという事実に気づかないまま、大きく広々とした建物の廊下を歩いています。彼らはしばしば誘惑や世のメッセージに負けてしまいます。そして次第に批判し、あざける人々と一緒にあざけり笑い、口を合わせるようになるのです。私は何年もの間、あざける人々が忠実な人々の生き方をあざ笑っているのだと思っていましたが、今日、建物のから聞こえる声は口調や手法を変えています。あざ笑う人々は教会の歴史のある一面を攻撃したり、預言者や指導者たちを批判したりして福音の簡明なメッセージを潰そうとします。さらに教会の教義や地球の創造以来ずっと与えられてきた神の律法の中核も攻撃します。イエス・キリストの弟子であり教会員である私たちは鉄の棒から絶対に手を離してはいけません。明快なラッパの音を私たちの心から鳴り響かせなければなりません。簡明なメッセージとは、神が愛ある天の御父であられ、イエス・キリストがその御子であられることです。福音は生ける預言者を通してこの末日に回復されており、その証拠がモルモン書です。幸福の道は天の御父によって時の初めに組織され明らかにされた家族という基本単位を通して歩みます。これこそ多くの人にとって聞き覚えのあるメッセージの旋律です。彼らは前世でそれを聞いていたからです。今こそ末日聖徒として立ち上がり証しする時です。福音の旋律が世の喧騒を超えて高らかに鳴り響くべき時です。世の救い主、贖い主のメッセージに私の証を付け加えます。主は生きておられます。福音は回復されており、主の戒めを守り、主の道を歩むことによってこの世で幸福と平安の祝福を得ることができます。これが私の証です。イエス・キリストの御名により、アーメン。